特集、共に生きる地域をみんなで作る。クルドという民族をご存知でしょうか。国を持たない最大の民族と言われ、トルコ、シリア、イラクなどにまたがる山岳地帯に推定で2000から3000万人が住んでいます。川口市や蕨市で暮らすクルド人を支援している団体、在日クルド人とともにの温井達弘さんに、クルド人の現状や問題、私たちにできることをお聞きしました。在日クルド人とともに代表、温井達弘さん、顔写真があります。日本の難民の状況。日本で暮らすクルド人の多くは、トルコで差別や迫害を受けて暮らせなくなり、日本に来ています。川口市や蕨市など埼玉県南部には2000人以上のクルド人がいると言われています。日本の難民制度はとても厳しく、申請してもほとんどの人が認定されません。多くのクルド人が在留資格を得ることができないまま、さまざまな制限がある仮放免という状態で生活しています。仮放免では就労が禁止されており、働いて収入を得ることができません。住民票がなく、国民健康保険には加入できないので、医療費は全額自己負担です。また移動の制限があり、子どもの修学旅行や通学さえも居住権を出る場合は手続きが必要です。仮放免から在留資格やビザを得られることはほとんどなく、ストレスで精神的に不安定になる人も少なくありません。私の知るクルドの人たちは、支援してほしいとは言いません。在留が許可されたら、働いて税金を納めるし、健康保険料も払う、自力でやりたいと言っています。一人の人間として見てほしいと願っています。外国人とともに地域社会づくりを。人権擁護のための難民認定を、治安維持の役割を担う出入国在留管理庁が行っており、そもそも根本的な認識が異なります。難民認定制度や入国管理制度を見直すべきだと思います。日本には現在300万人近くの外国人が暮らしています。外国をルーツとする人たちと地域社会をどのように作っていくのか、みんなで考える必要があるということです。交流からお互いの理解へ。クルド人と日本人は言葉の壁もあり、お互いの文化について知る機会がほとんどありません。人として理解し合うために、交流の場や機会を大切にしたいと考えています。入学の時期は子どもたちの学用品準備で、持ち物に日本語で名前の記入ができないケースが多々あります。そこで中古のランドセル、制服、水筒、上履き袋などを集めたり、記名を手伝ったりしています。私たちはクルドの踊りや音楽を紹介し、子どもと遊ぶイベントも行っています。地域の人も参加して、一緒に楽しみながら交流することが最初の一歩だと思います。こうした活動を 地域の人たちとどのようにして取り組んでいくのかが課題です。一方的に日本のやり方を教えるのではなく、理解し合おうという姿勢で試行錯誤をしながら良い方向に進んでいきたいと思います。写真が2枚あります。1枚目、クルドの祭りネウロズ。抑圧からの解放と新しい春を祝う祭りです。春分の日に開催されます。2018年3月さいたま市秋ヶ瀬公園で開催された時の様子。説明。民族衣装を着た数十人の女性たちが芝生の広場で手をつなぎ大きな輪を作っています。赤や青、緑などカラフルな民族衣装には細かい刺繍が施されています。袖は肘から先が長く垂れ下がっています。頭をスカーフで覆っている人や幼い女の子の姿も見えます。遠くには林も見えます。2枚目、毎月開催される日本語教室、朝日町公民館蕨市でボランティアから日本語を学ぶクルド人たち。撮影者横関和弘。説明。タブレットを見ながら学習している様子です。写真終わり。クルド語での挨拶。こんにちは。ズィラブ。アルファベット小文字 SILAV。 さようなら。ハティレテ。アルファベット小文字 XADIREDE。 こんにちははトルコ語のメルハバで通じます。埼玉共同病院の取り組み。在日クルド人の暮らしと健康に寄り添って、埼玉共同病院医療社会事業課社会福祉士竹本幸三さん。埼玉共同病院では日常的に来院するクルドの人たちの医療、健康、生活の相談に対応しています。十分な収入が得られず、生活を保障する制度も利用できず、過酷な生い立ちと不安定な生活の中で健康状態の良くない人が見られます。一つ一つのケースに合わせて少しでも生活問題が解決するよう一緒に考えていきます。言葉の壁があり文化も違う中で意思の疎通が難しいこともありますが、共に地域社会を構成する仲間です。クルド人の人権を守る取り組みを今後も継続していきます。任意団体、在日クルド人とともに、在日クルド人支援のための寄付も受け付けています。連絡先、埼玉県蕨市中央 1-28-4-311。 電話 048-242-5452。 http://kurd-tomoni.com QR コードがあります。